ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は、世の中にある様々なダイエットをリスナーの皆様と一緒に研究検証し、自分に合ったダイエットを見つけていただくプログラムです。ご案内役は主任研究員である私永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、先週の分もちょっと間が予定よりかかってしまいまして、ただ通常サイクルに戻ったという言い訳をしておきましょう。
ちょっとずつリハビリが進んできてるということで。
あ、違うか。今現在が、12日、今日火曜日だったんだね。今日配信しなきゃいけなかった。
そうです、今日は。今日火曜日。
なんか俺、一日間違えてた。はい、一日遅れで多分配信されることでしょう。
はい、ということで、これをね、聞いてくださる頃にはもう、配信がされているっていう前提がないと、この配信聞いていただくことができないので、まあ、何残ったっていう話ではあるんですけど。
19回をですね、実はもっと早くに出して、今日撮る分、もう2回撮って、まあ、なんか、そういう打ち合わせをしていたんですが、はい、私がね、なんか負のスパイラルに陥りまして、よく陥るんですが、前回、予定をちょっと変えてもらったんだよね。
一回収録の様子を見てみたんですが、ちょっとお互いまだ時間的に足らなかったんでっていうことで。
先週末ね、まあ、僕の方もだいぶ落ち着いてきたので、時間的にはまあ収録の時間には、およそ準備はできてたんですけど、準備ができてたとは言えないのか、オンラインにはできたんですが、準備がほとんどできてなかったので、ちょっと一旦延期しましょうということになりまして、それまでに一回出しときますなんて言ったんですけど、そこから、あ、そう、あの時トラブってたんだよね。そのトラブルがね、今日の夕方ようやく収束しまして、
結構完全な長い時間を要したんですね。
完全な収束とは言えないんですが、
まあでも一回段落を見たっていう、
はい、もうどうしようもないというか、
どうしようもないの。
まああとは時間の経過を待つしかない状態まで来たので、もう手の施しようがないところには来たので、まあ手のまああとは待つだけみたいな状態にはなったので、もうどうしようもないんですけど。
解決したっていう単語、非常に使いにくい解決の方法なんだなっていうのがよくわかりました。
そうですね。まあ、でも解決っちゃ解決かな。ちょっと、はっきりしてない不確定要素がはっきりしたので、だいぶ精神的にはスッキリしたんですが、それが本当の意味で解決するのはもうちょっと先かな、みたいな。
まあ、じゃあ、まだまだ引きずったまま、
若干ね、
しばらく行かねば
ね、ただなんか、収録ちょっとしてる精神状態じゃないなっていう感じほどひどい状況ではなくなったので、
まあ、ちょっと気持ちに多少の隙間が生まれたっていう、
まあ何のこっちゃかよくわかんない状態になっちゃいますけどね、まあそんな感じだったので、若干じゃない、だいぶ遅れておりますが、ただもうちょっと遅刻ですが、19回、水曜日に配信して、この回は火曜日に配信しようかなという予定で頑張っていきます、はいはい。そんな中ですが、お盆休みに世の中入りつつあるようですが、
永井さん、まあ、ちょうど、ね、今真っ盛りっぽいですよね、
うん。永井さん、
僕今従事してるお仕事は、
うん、
お盆とかあんまり、いわゆるボンクで正月っていうのが全く関係がない感じなんで、
あ、
ものすごく普通の月と一緒に動いているイメージなんですけど、
うん、
ただどこかから例えば電話をします、または電話を もらいますっていう状況が、うんうん、まあ普段とだいぶ違う感じですね。どこもあの留守番電話になったりとか。
ああ、そっかそっか。
うん、まあ繋がらないとか、
うんうん、
いうところは結構多いので、ああ、世間は結構ロングバケーションに入ったんだなっていうのを感じるっていう感じですね。
はいはい。まあでもそういう電話がなくなるだけでもちょっと精神的にホッとするというか、時間的に余裕が生まれてくるあれではあるよね。
うん、なんかだから、あ、世の中はそういうタイミングなんだなっていう感覚だけがあるっていう感じで、うん、まあでもそれがなんだろう、なんか休みがないと辛いなとかでは全然ないんですけど、
うん、
世間はそういうモードに今入ったんだって気づくと、だからあのカレンダーが自分の中からちょっとなくなっちゃうような感じって言ったらいいですかね。金曜日にカレーとか食べてないと忘れちゃう感じに。
カレーね。あ、なんかカレー食べたくなって。じゃあ、基本的にお盆休みはなく？
うん、なくですね。普通に動いている感じですね。
うん、交代では取れるんでしょ？
あの、ないです。ないんですよ。お盆休みっていう、あの、もう、システムがないです。
うわ、そうなんだ。
うん、だから、あの、普通の月と同じように休みが発生しているっていう感じですね。
じゃあ、3日とか4日とかまとめて休むとかそういうのはないの？
ないですね。全然ないですね。だから、普通に、あの、休んだら次の日はお仕事ですみたいな感じの流れが。
うわ。それは大変ね。
まあ、でも、なんだというか、前々から、例えばお盆休みっていうのが会社内とかであったりとかしても、
うん、
なんだろう、例えばお客さんがいたりとかすると、うん、会社としての休みの期間があっても僕動いてたりするっていうのは割と普通にあるので。
そうか、そうか、そうでしたね。
うん、なので、だからそんなに、なんだろう、不自由な感じも特にはないんですけどね。まあ、強いて言えば海とかにあんまり行けないのがちょっと寂しいっていう。
こんな感じなんだ。なんか、ポトスクラムルの方で一緒にやってる小関さんは、
はい。
やっぱりお盆の時期はお仕事らしく、ただ、交代制でお休みなので、8月だか9月入ってからか、なんかそんな話が、昨日だっけかな、なんか聞いたんですけど。
だから、なんかね、皆さん、でもほら、半助さんも言ったらお盆休みとかあんまり関係ないじゃないですか。
関係ないですね。今日も、なんか撮影の依頼をこうあちこちにお願いをして、撮影ないっすか、仕事ないっすかって言ったら、あるよあるよって、 あるんだとか思って、あんまり言わない方が良かったかなみたいな。ちょっとあのね、個人事業ってさ、こう仕事があるとなんか、うわちょっときついな、一日ぐらい何もない日欲しいなと思うんだけど、なくなるとね、途端にね焦り出すんですよ。大丈夫かな。
まあだってね、本当にだから難しいのは、自分で仕事の量をコントロールできるっていうことじゃないんですもんね。
うん、なのでね、まあ、
自分が欲しい量の仕事が毎月決まってくるとかじゃない分、
そうなんです、
ね、バランスの取り方は非常に難しいですよね。
そうなんですよ。なんかすごい忙しかった夏休み前ね、学校のあれがずっと出っ放しになっちゃってたりしたんで、はいはい、すごく規則正しい生活してたんですよ。
もういいこと
ですね。番組を配信できていなくてあれだったんですけど、朝5時とか普通に起きてましたからね。
まあそれ規則正しいというか、あの夏休みの小学生ばりの起き方。
朝5時ぐらいに起きて、もう1時ぐらいになるともうしんどくて寝ちゃうのね。
まあ、っていうかそれお年寄りの行動パターンですよね。
なのでね、すごい規則正しい生活をしていたので、朝早いよって言われてもね、6時ぐらいにとか言われて、全然、ああそれぐらいだったら全然大丈夫ですよみたいに平気に言えたんですけど、
まあそこはあのとても健康的だなっていう、
ただ今現在、今日起床時間10時半とか
ああもうだから完全にあのラジオ体操の第1回第1部が終わって、残りは夏休み後半ですみたいな2部制のラジオ体操になってるところって割と多いみたいなんですけど、
そう、
完全に中だるみ状態ですよね。ラジオ体操やってる間は一生懸命早く起きたけど、ラジオ体操しばらくお休みになったんですごく寝る子みたいな感じですね。
もう 4時過ぎとか下手したら5時ぐらいになってから寝て、起きたら昼前とか、うわやばっていう、こんな時間になってるみたいなね。だから朝早い、今日もだから撮影のお願いとかしないっすかとかって言っといて、これ仕事来たら起きれんのか俺みたいな、ちょっとそんな、
まあ、仕事は仕事でほら多分もうそういう意味ではスイッチが入るからきっと大丈夫じゃないですか。ただ撮影中しんどいですよね、きっと。
強制的にでも仕事が入らないと怠惰な生活に染まりきるなと思ってね。なんかとりあえず仕事くださいみたいな、そんな感じでお話だったんですが、まあそんな中第20回お送りしますが、
あの、20回にたどり着くまでにものすごいあの長い道のりだったんだなって今改めて。
そうね、まだ20回なんだね。
なんかそうなんですよ、意外と進んでなかったっていう。
前にもちょっとお話しましたが、意外と配信してないけど永井さんには合ってるみたいなね、
そうなんですよね。
そんなこともあったので、なんかすごいいっぱいやってるような気がするんですが、
結構もう僕の中では42回ぐらいやってるイメージだったんです
よ。そうだよね、それぐらいの感覚あるよね。20回です。
まあ記念すべきっていうことで
ね、そんな20回、まあでも20回やっているにもかかわらず、私今現在ですね、まあ悪循環入っており、運動もできず、運動してる夢だけ見ました。
まあじゃあ、あのとりあえずあの動こうって気持ちはどっかには芽生えてるっていう。
そう、あのね、前によく言ってたぼっちバスケやってた新横のね、あの日産スタジアムの、はいはい、とこに、その時ね、仕事の関係で行ったんですよ。で、はい、いつも止める駐車場に止めて、ちょうど仕事に行ったわけですけど、そこに止めて、はい、いつもだったらバスケットボールを出すか、自転車を出すかする駐車場なのに、今日は仕事道具持って降りるんだ、はい、みたいな。パソコン出して、みたいなね。カメラ出して、みたいな。なんかそんな感じだったので、なんか変な感じがしたんですけど。それもあってか、その日帰って寝たらバスケットしてる夢を見て、
まあだから足がどっかで動けてないっていうことに対してのね、あのなんだろう、気持ち的な多少の後ろめたさみたいなの生まれたんでしょうね。
なんかね、バスケットして足がねもつれるんですよ。で、はって目が覚めて、あ夢かって、俺運動してねえじゃんとか思って、また寝たらまたそのバスケットコートに自転車が倒れてて、俺も倒れてるところから再開され、いけねえ、自転車乗るんだったっつって、バスケットボールはどっか行ってしまっていたので、自転車またがり、自転車に1時間乗ったって帰ってきたら、目が覚めて何もしてなかったみたいなね。ただ汗だけはしっかりかいてるみたいな。寝汗じゃん。
まあ寝汗っていう感じですよね。
そんな感じでしたけどね。
ああ、厳しいですね。まあでもね、あの、いろいろな意味で余裕が生まれないときって、本当に体を使うの難しいですもんね。
そうなんですよね。なんかね、こうサイクルがやっぱり出ちゃうなと思ってね、なんか、ああ、こういうふうに時間作ればいいんだって、なんか掴んでるつもりなんだけどね、なんか忙しくなるとまたこういう負のスパイラルに陥ってしまうなっていう。感じで動いてないからね、もも痛いんですよ。
はいはいはい。
ももが凝るっていうのは全然感覚としてなかったんですけど、何度も言ってますが、永井さんのところに行って腰が痛い時にももを見てもらって、はい、それから腰が痛いイコールももが痛いっていうことが分かったら、ももが凝るのが分かるようになってきちゃって、うわ、なんかやっぱもも凝ってるわ今っていうのがね、こうデスクワークが続くとそんななんかすぐ出ちゃって、足曲げてもも伸ばすのを日に2回3回やってるような感じ。
ああ、まあ多分他のところもきっと同じくらい凝ってるんですよね、きっと。
うん、
ただあのやっぱり顕著に意識してる部分とか、
うん、
自分が普段使ってる場所って分かりやすいと思うんですけど、多分ハスケさん背中とかものすごいガチガチだと思います、きっと。
なのかな、なんかね、ももをこうやってなんだ 曲げて反対の足をまっすぐ伸ばして、で後ろにのけぞってってやって、でストレッチってこうギュッギュッギュッってやっちゃいけないっていうのを教わったじゃないですか。
はい。
だからこうゆっくり呼吸しながら5分以上か10分ずつぐらいかな、休憩の代わりにそれをやって、そうするとねすごい効く感じはするんですよ。で、
伸びるってことですよね。
うん、で楽になるっていうか、なんかその揉み返しじゃないけど腰の方にねまた痛いんですよ。でもなんかそれは効いてて痛い感じって言えばいいのかな。だからあー痛いさーとか思ってゆっくり戻して、立ってから少ししだすとすごい楽になってくるみたいな。すごい腰にも効いてる感じはするんですけど、なんかそれぐらいカチカチになってるんだなっていうのがね。なんかプール行きたいなとか思うんですけど、ちょっと今
ね。一番手っ取り早いですよね、うん、プールでほぐれるのが。全身まんべんなくほぐしてくれるだけに。
これでプール行って歩いたら楽になるんだろうなって思いながら、行くためにちょっと頑張って仕事片付けなきゃみたいな毎日がずっと続いてる感じ。
ああ、やっぱりそういう感じになるんですね。
ちょっと話は前後しますが、東北行ってまいりまして、
横浜、はいはいはいはい、
8月の30から、
あ、じゃあ7月の30から。未来の話になってる。
7月の30から8月の3日まで。
はい、ああ、なるほど。
4泊5日。もうフルフルな感じでしたね。30
日。スケジュール的に。
30日の朝8時に出て、
はい、
3日の、というか、日にちが変わって4日の4時頃帰ってきたみたいな。
わ
ぁ。みっちりなんか行ってきたぞっていう感じだったんですが、まあクリラジの企画で、
はい、
車でおっちゃん3人で行くぞみたいな感じのやつだったんです。
キャラバンっていう感じですね。東北キャラバン、
東北キャラバンで、まあ去年もやったんですが、全部ね宿取らないんです。車で寝るんですよ。で、お風呂がないわけじゃないですか。
だから
行く先々で銭湯なりスーパー銭湯的なものを探してお風呂入るんですけど、
はい
はい、まあ、私の他に今クリアジの BJ とタロケンさんっていう2人と3人で行ってきてるんですが、はい、あの BJ っていう人がねすげえ早いんですよ風呂、
いわゆるカラスの行水っていうタイプ。
カラスでももっと入ってんじゃねえかっていうぐらいすっげえ風呂こだわって絶対に風呂は入るっていう、あの本人曰く短くても何回も入りたいみたいな、日に何回も入りたい人らしいんだけど、まあ日に何回も行ってられないので、まあ一回なんですが、早いんですよ。あのね一回最後の日かな、びっくりしたのが、脱衣所行くじゃないですか。
はい。
で、まあ、スーパー銭湯みたいなとこなので、ロッカーを当てがわれるわけですよ。
はいはい。
で、はい、まあ、それまでずっと早いからいつも待ってるのね。車の鍵を持っちゃうから、はいはいはい、あ、俺の車で行ったわけですけど。
はい。
で、最後の日になってようやく鍵貸しといてって言われて、あ、そうだよねって言って預けとくわって言って預けたんですよ。
ああ、なるほど。そこから
同じタイミングでロッカーを開け、
はい、
で俺が腕時計をまず外して、
はい、
ロッカーの棚みたいなところにポンって置いた瞬間、彼はもう全部脱ぎ捨て、はい、ロッカーの鍵を閉めているタイミング、早っとか思って。
え、あの例えば着てる服の枚数とか、あの脱ぐ服の多さとか、そういう部分も関係があってってことですか。例えばベルトを閉めてないとか。
いや、ベルトはね、俺も閉めてないし、着てるもんなんて夏だからね、上 T シャツそれぞれ、僕はポロだったかもしれないけど、まあ、シャツ1枚とズボンとパンツと靴下なわけですよ。同じはずなんだけど、俺は腕時計しか外せてないのに、彼はもうバッチリ風呂に入る準備で、もうタオル持って 颯爽と浴室へ向かっていくみたいな、早っていうね、それぐらい早い人と、もう一人のトムケンさんって人が長いんですよ。
またものすごいバランスですね。
1時間ほっといたら 1時間半とか2時間とか入ってるんじゃないかな。まあ僕らがいるから気を使って早く出てきたりするみたいなんですけど、
はいはい、
1時間はまあかかるかなっていう感じなのね。
へ
え。僕その中間ぐらいなんですよ。あのそんなに早くも入れないし、そんなに1時間もはいられないみたいな感じ。
はいはいはい。
で、1日はね、なんか時間があって、あ、そもそもそこのお風呂屋さんが閉まる時間があと30分とかそんなだったんで、その1日はすごい僕も慌ててっていう感じだったんですが、他の3日間は、まあ、タロケンさんがいるからのんびりしてても大丈夫だなっていうのがあったんですよ。
はい。
で、この東北ツアーに行く前からこの桃こり問題はあってですね。
はいはい。
1日目はゆっくり使って、単純にそれで、なんかほぐれないかなって思ったんですけど、2日目からふと気づきまして、あ、ここでウォーキングできるかもとか思ってね、バシャバシャ歩いてました。
それやっても許されるぐらいなんですか？周りの例えば人の多さとかそういうところも含め。
あのね、田舎だからなのかな、そんなに人はいなかったね。なので、あとね、ウォーキング生徒は書いてないんだけど、ちょっとその歩くような感じのお風呂もあったんですよ、一箇所。まあ、それがあって気がついたっていうのもあるんですけど、露天風呂と内風呂がつながっててね、
へえ。
で、そこは結構人が行き来するので、行き来してるふりして、ウォーキングしとこうとか。でも、やってみたんだけど、浅くてあんまり効果がなかった。
ああ、まあまあまあ、でも浅くても、とりあえずいわゆる歩行浴っていうのもあるぐらいですから。
なんかわしゃわしゃ歩きましたけどね、でも。お風呂の中。で、ももに効いてるかなっていうのはちょっと微妙な感じがしたので。
まあまあ、多いか少ないかで言ったら、若干少ないには入るかもしれないですけど、でも運転の距離も長いですもんね。
長いですね。5日間で2300キロぐらい。4
分。うわ、
もっとびっくりなのがね、毎日ガソリン入れる感じだった。
寝る。あ、でもそうかそうか、そのぐらいになる。1日だって、単純に4、500キロ走ってるってことですよね。
そう。で、まあ意外とね、その、こっちと比べてやっぱりその信号が少なかったりするから燃費は良さそうなもんなんだけど、やっぱり何にするにもエンジンかけてるんですよ。
はい、
は
いはい。停車して、例えば何かを、物を書きますとか何かを検索しますとかでもエンジンかけてるってことですね。
そうそうそう。バッテリー関係がもう集中するので、ずっと何かしら充電してる感じだったので、エンジン切れなかったっていうのもあってね。びっくりするね。おまけにエアコンかけてるじゃん。
はい。
もう、こう、途中寝るとき切ったりもするんだけど、暑くなってエンジンかけたりとかして、はい、ふと起きると一目盛りくらいボンって減ってたりしてね。うわ、やばっていう感じがあったんですけど。まあ、そんな感じでもう、5日間行ってきて、
よく車大丈夫でしたよね。それだけハードに使われて。
ね。いや、まあ、でも、ある程度は、まあ、なんか、トラブって帰れなくなったら大変だから、一応見てはありますけど。
まあまあまあ、でもそうは言っても、結構かなり過酷に使った感じじゃないですか。
ね、バッテリーがどうかなってちょっと心配になるぐらいとにかく充電しましたね。
はい、もう充電は常にしてる。エンジンも常に、ベンチテストみたいな感じですよね、エンジンに至っては。
ほんとそんな感じでしたね。もうひたすら、エンジン切ってる時間ってどんだけあったかなっていうぐらい。だから常にね、長時間の運転、お疲れ様ですっていうアナウンスがね、常に、ね。
ああ、はいはいはい。2時間経過すると、うん、運転続けて2時間ぐらい経つと、一回アナウンスがね、休憩しましょうみたいな意味合いで出るんですよね。
常に流れてるような感じがありましたけどね。 まあ、
うわーね、だからまあやっぱりね、ずっと運転してるとなると当然足は凝るわけで、まあ足だけじゃないですけどね、腰とか背中も凝ると思うので。
だからね、帰ってきてからの3日間ぐらいがすごい痛かったかな。最終日がやっぱピークか。最終日ちょっとこれやばいかもって、あの永井さんのところに行って見てもらった時みたいな感じになりかけたんですよ、一瞬。うわ、これやばいなと思って、で帰ってきてからもうまたこうストレッチな日々が続き、でそんだけしてるんだったら一回プール行っときゃいいのにっていうぐらいな感じでしたね。
まあ確かに確かに、そっちの方が早いかもしれないですね。
でもね、ちょうどその帰ってきてからの予定としてはっきりなんかこれっていう、どっかに行かなきゃいけないとかいう予定が全然なかったから、帰ったらもうこれプールだなと思って帰ってきたんだけど、うちから離れられない状態っていうのかな、あのネットの作業がどんとタイミングよくね、タイトタイトタイトなのがポンポンポンと入っちゃって、全く家を離れられずみたいな。先週はずっとデスクワーク状態だったので、なんか余計悪化してる感じかな。
ちょっとだから本当にね、あのいわゆる治療の一環としてプールに行くっていうのはどっかでできた方がいいかもしれないですね。
うん、でね、その東北行ってる間、食うものが麺か肉かなんですよ。
ああ、まあでも外で食べて男性3人って言ったら、まあそのあたりに集中しますよね。
麺か肉か、まあその見てくださってる方からいろいろツッコミいただいて、麺か肉しか食ってないよねって言われて、いや確かにって、まあそ去年もそうだったんだけど、あの本当にねそんな感じだったんですよ。僕なんかね、帰ってきたら、あの前にも言いましたけど、体が野菜を欲してる感じ。
はいはいはい。
いや、なんか野菜食わないと俺やばいんだなきっとっていう感じがして、帰ってきたから野菜はまた復活して、野菜とヨーグルトか、ヨーグルトがだから行ってる間なくなるように食べちゃったので、帰ってきてからなかったんですよ。でようやく今日まとめ買いしてきて、ヨーグルト
今日あの東北から帰ってきてから1週間ぐらいは経ってる感じですよね。
丸1週間経ちましたね。1週間だから家出れなかったからね、ヨーグルトを仕入れに行けなくてね、ヨーグルトもストップしちゃって、バナナをねかろうじて食べたぐらいで、ヨーグルト
は
この1週間、まあ東北行ってた期間とかいられると2週間近くかストップしてしまった感じだったんですが、ようやく再開でね、ヨーグルトがね、話どんどん逸れてきますけど、ヨーグルトがね、いつも買ってたやつが、はい、安物ヨーグルトがね、変わっちゃったのよ。
変わっちゃったっていうのは何でしょう、あの、ラベルとかがリニューアルした、モデルチェンジした感じ。う
ん、だからラベルだけかなと思ったんだけど、値段も変わり、
はいはい、
中身も多分変わってる。多分じゃない、確実に変わってる。
っていうことは味も変わってるってこと
ですか？そうなのよ。なんかね、これな、東北行く前に買ってた分からだったんで、ただね、その東北行く前に食べきんなきゃっていうのに、ちょっとね、前と違う。前はもう何の抵抗もなくというか、むしろ食べたいっていう感じだったんだけど、
はい。
東北行く前ぐらいまで、なんとなく食べなきゃで食べてた感じ。
ああ。
それがちょっとショックでね、20円高くなったのか、4つで70何本、78円だったのか。
まあ、その時点でだいぶ安いやっていう感じはするんですけど。
安いよね。78円かなんかで、4つのパックだったんですよ。それが4つで90円になって。
まあまあ、でもまだ100円切ってるんですね。
4つも入ってるのに100円切ってる。っていうやつで、でもね、高くなったのは多分消費税アップに合わせて便乗なのかなっていう、
そうですよね、
気がしなくもないんですけど、あの良くなっ ってるかなっていう期待をしたんだけど、なんかあんまりっていう感じ合わないかな。
はあ、
なんか分離が早くなったような気がしてさ、ヨーグルトってなんか水が出るような感じになる
じゃん。いわゆるホエーってやつですね。
ホエーっていうのあれ。
はい。
開けるの開けるのみんなそんななっちゃうのよね。
ああ。
本当に買ってきたその日に食べたやつとかはそうでもないんだけど、もう次の日以降食べるのは全部そんな感じ。うわ。
ああ、じゃあ、いわゆるなんだろう。変質しちゃうのが早い感じなんですね。
うん、がちょっとショックで、うわぁ、これなんか楽しみがなんかなくなっちゃった感じ、ちょっと義務で食べなくちゃいけなくなるとなんか続かなくなりそうだなっていうちょっと怖さがあるんですけど。
じゃあもうこうなったらヨーグルトも自作しちゃうっていうことでいかがでしょう？
何でしたっけ、カスピ海ヨーグルトでしたっけ？
じゃなくても、うん、ヨーグルトメーカーっていうのが結構安く出てまして、非常にシンプルな装置なんで割と安いんですよ、
うん、
だから初回にヨーグルトを買ってきて、うん、それを種ヨーグルトにして、うん、あと牛乳とか入れて、うん、しばらくお湯とかで温めて放置しておくと、うん、次の日ヨーグルト出来上がりますみたいな感じの、
うん、それでいいんだ。
まあまあまあヨーグルトですし、まあ種ヨーグルトから生まれた子たちなので。
あ、いや、ごめん、なんか知らないかなと思ったけど、食べたことあるわ。いわゆる、名前出しちゃっていいのかな、ブルガリアヨーグルト的なヨーグルトができるやつじゃないの？
まあまあまあ、ああいうのでも、ああいうのが一番作りやすいのかな。他に、もっとね、パックになって、一食食べきりみたいなタイプだと、
うん、
固まりづらいというか、他に添加物がいろいろ入ってて。
あ、そうそう、寒天っぽいやつ。
そうです、そうです。ヨーグルトの手をなしづらいやつ、
ね。そうそうそう。いや、むしろね、俺は、ああいう方が好きなのよ。
うん、わかってます。なので、一回何度大人の思考にチャレンジしてみてはどうかと思って、夏休みの自由研究的なノリで行ってみるのはいかがなものかと思って、うん、今、提案をしてみた感じだ。
まあ、でもそっか、それもありかな。切らしちゃうからね。
うん。まあ、だから、あと作るっていう、最初は作るっていう楽しみを含めるといけるのかなっていうところも含めて。うん、うん。だから出来上がることを楽しみにできるのかなっていう。
そっか、それちょっとチャレンジしてみるかな。ヨーグルトメーカー、ちょっとアマゾンで探してみよう。
割とでも安いと思いますよ。別にヨーグルトをこねたりとか、うん、かき混ぜて作るっていう機械ではないので、基本。うん、種ヨーグルトに牛乳入れて一定温度で温めるみたいな感じのシステムだったはずなので。
あ、そういうこと、温めるんだ。
うん、そうですね。だから湯煎の延長線上みたいな、まあ、ちょっとすごい極端な言い方ですけどね。だから正確ではないと思いますけど。
また思い出したけど、永井さんと一緒にお仕事させてもらったところ。
はい。
あそこの、住人の方に一回お話を伺った時に自家製ヨーグルト出してもらったんだけど、はい、それは美味しかったわ。
ああ。
それなんか簡単よって言ってたから多分そういうこと。あれだったらいいわ。
と思います。あとだからヨーグルトの種類が良かったのもあるかもしれないですもんね。
ああ、その種が。
そうです、そうです。あと、やっぱり発酵食品なんで、うん、発酵する場所の相性ってあるんですよね。ほら、いわゆるぬか漬けとかで、いいぬか所ができるところとかもあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
そのうちが持っている菌によってぬか床がいい具合に発酵して味が良くなるっていう話が。はいはいはい、はい。だからそれに近いものがやっぱりヨーグルトとかにもありまして。
あるんだ。
うんですね。だから相性がいいところで発酵させられると、
うん、
やっぱり美味しいヨーグルトになるっていう話はありますよね。まあ、納豆なんかでもやっぱ同じことが言えるらしくて、自家製納豆とか作る人がいらっしゃると、
はいはいはい、はい。
やっぱり納豆菌も、そのうち特有の菌っていうのが存在するらしく、それによって発酵の具合で美味しいのと、やっぱりちょっといまいち味がっていうものが、
できる。
存在したりはするみたいですね。
じゃあなんか、その種をいろいろ変えてみたりとかいう楽しみもあるかもしれないね。
そうそうそう、だからそれも含めて、あとはそういうヨーグルトはいわゆる糖分も減らせるじゃないですか。
はいはいはいはい。
まあ、あとは逆に今度ジャムとかね、マーマレードとかそういったもので、味をコントロールできたりとか、 いうこともできますし、今今年ものすごいアサイっていうフルーツが流行ってるんですよ。
ああ、よく聞きます。
もう食品メーカーこぞってアサイ食品作っちゃってるんですけど、うん、まあアサイのジャムとかもあったりとかするので、うん、あと冷凍アサイとかも売ってたりとかするんですよ。
つぶつぶのやつよね。つぶつ
ぶ。そうです、そうです。まあ、だからブルーベリーとか。
みたいな。はいはいはい。
ラズベリーみたいな感じの。
はいはいはい。いや、食べ物に対して非常に大人なので、こう、保守的なわけですよ。
はい。
食べたことないんだけど。あれは、
まあまあまあ、
どんな味するの？酸っぱかったりするの？
まあ、でもそうですね。いわゆるベリー系の味と言いますけど、でもそこまで酸っぱいっていう印象もなかったと思うんですね。僕もしばらく食べてないんであれですけど。
なんか、結構効くよね。
今年は特に多いと思います。アサイ関係の、うん、なんかアサイを何か、例えばアイスだったり、パンだったり、クッキーだったり、ドリンクだったり。結構かなりの数でアサイを入れたものが出ているので、今年はかなり注目度高いみたいですね。うん、っていうか、売り出したい感じが強いですね。
なんか美容系のやつとかで、なんかよく、
まあ美容、健康、両方の側面ですね。まあむしろ健康的なのかな。スーパーフルーツって言って、本当にまあ簡単に言うと栄養分がものすごくあるっていう。う
ん、ああ、そうなんだ。
うん、そうなんですよ。それで注目度が高いっていうことなんですけど、うん、
朝食にアサイをみたいな、なんかそういうの聞いたことあるんだけど。
ああ、もうありますね。うん、だから冷凍アサイとかで、それこそいわゆるフローズンヨーグルトを作って、その上にトッピングして食べましょうみたいなのだったりとか。
ああ、なるほどね。
はい、まあでも、ね、別にアサイに限らず、それこそ今だとマンゴーとかパッションフルーツとか、そういうもののペーストみたいなのも割と売ってるところ多いと思うので、うんうん、そういうものをかけてヨーグルトを食べれても、それはそれでまた違った楽しみができて、毎日日替わりで味が変わっていいのかなっていう。
うん。ちょっとそのヨーグルトメーカー、アマゾンで探してみ、そのアマゾンで思い出したけど、アマゾンおかげさまで、スクランブル経由していただいてる方が、はい、地道に数を積み上げていっていただいて、まだまだサーバー代には至らないんですけど、でもなんか協力してくださってるんだなっていうのがなんとなくこう伝わる感じにはなってきまして、
はい、
感謝しております。ありがとうございます。
ありがとうございます。でもすごいのはハンスケさんが、あ、そうそうそういえばって言っちゃうぐらいのレベルのお話なのにもかかわらず、うん、皆さんはコスコスと積み上げてくださっているというこの事実ですよね。本当に皆さんには頭が上がらないっていう、
って思うと、ちょぼっと、またちょぼっと、ちょぼっとってこう、なんていうのかな、その、ドカドカドカって来たらそれそれでありがたいんだけど、こう、少しずつこうね、続いてる感じなんですよ。それまでで単純に貼ってて、アナウンスとかしてなかった時期があるんですけど、その時って本当になくてね、いや、これって機能してるのかなとか思ってたぐらいだったんですけど、この番組でご案内をさせてもらってからは、日々っていうことではないですけど、続いてる感じ。
ありがたいですよね。僕だって 100% の確率ではスクランブル経由でアマゾンに行ってないにもかかわらず、本当に皆さんの、なんて言うんですか、誠実さって言ったらいいんですか、にも非常に
ありがたい、
ね。足を向けて眠れない感じが。
で、とっても残念なことに、俺が買い物するときって、カウントしてくれないのね。
あー、そうか、そうか、そうか。
なので、皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。なんか、
はい、そうですね。
そう、モーモーさんがね、結構頻繁に使うっていう話で、なんじゃ、共有してよって言ったらね、
はい、
まあなんか、経由するとこが何箇所かあるらしく、ああ、たくさんいたらね、はいはい、みたいな。
うっそ。モンモさんは結構ね、ポチってること多いですからね。
ね、ぜひ、経由してくれというお願いはしてあるんですが、まあ、
はい、
当てにならないので、皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。
はい、そうですね、アマゾンの入り口はスクランブルということで。
ということで、覚えていただけると。っていうか、はい、 最近更新するのがいっぱいで、この Amazon のタグ貼れてないっていうね、なのでこの回はヨーグルトメーカーが貼り付いてると思いますので、
はい、ぜひ皆さんヨーグルトメーカーの方もご覧いただいて、そこからご自身のお買い物を楽しんでいただければ、
そうですね、
ありがたいかな。
くどいようですが、ヨーグルトメーカーを買えということではございません。はい、ちょっと覗いていただいてから必要なものをお買い求めいただければ、それだけで、反映されますので、はい、ぜひ通り道にスクランブル使っていただけるとありがたいなと。
そうですね。スクランブル交差点を通過して、密林に入っていただいて、お買い物を楽しんでいただければ。
よろしくお願いします。うまいな。はい。ということで。
そこで感心してる場合じゃないです。
前置きがすげえ長くなっちゃったんで、ちょっともういい加減本題に行きたいと思います。
はい。
はい。久々にやると、なんか前振りがぐだぐだ長くなってしまう私の悪い癖が出ましたが。ですね、私の話はどうでもよくてですね、メールをいただいております。
はい、すごいのは、あまり配信がなされてない時期にもちゃんとメールをいただけてるって、ここにおいても皆さんの誠実さっていう。
ありがたいですよね。
ありがたいお話です。本当にありがとうございます。はい、
ご紹介遅れて申し訳ございませんでした。アヒルさんからいただきました。
あ、お久しぶりでございます。
ご無沙汰しております。というかね、東北行って帰ってきてからかな。
はい。
レモンスカッシュを、富士屋のレモンスカッシュを見つけて、
はい、はい。
ゲットしたら懐かしいっていうね、反応いただきまして、こう、好きなんですよ。富士屋のレモンスカッシュ知ってます？
うん。わかりますよ。黒地に、シルバーの水玉みたいになっているやつですよね。
あ、そうそう、パッケージが。で、ちっちゃい真ん中にちょっとだけレモンがあるやつなんですけど、
は
い、
あれ見つけ、そうだなって今ものすごくイメージできました。
あれ見つけるとね、なんか今別にジュース買わなくてもいいんだけど買っちゃうんですよ。っていうぐらいちょっとなんかあんまり見かけなくなっちゃったじゃないですか最近。
まあそうですね、いろんな飲み物がありますからね。
こう見つけると
確かになかなかね、売ってる場所が限られるようにはなってきましたね。
見かけた時には限りなく 100% に近い確率で買ってる感じなんですけど、反応してくださる方がいて嬉しかったなっていう。
でも反応しちゃうと世代がバレるんで、ちょっと気をつけた方がいいって話がありますよね。
なのかな、
若い世代の方は分からないかもしれないですから。
ごめんね、アヒルちゃん、バラしちゃったかな。はい、そんなアヒルさんからいただきました。こんばんは、ご無沙汰しております、アヒルです。ということで、
こちらこそです。
月の満ち欠けを意識するといいみたいというような漠然とした情報をもとにちょっと調べてみました。
あ、研究してくださったんですね。
はい。これツイッターに書かれた内容をそのままいただいてるんですが、はい、月の満ち欠けが体に影響を及ぼすってのはなんとなくは聞いていたけど、調べてみたらすごいと。今年の手帳に書いた9ヶ月分の体重を新月から満月、満月から新月の期間別に平均を取ってみました。
もう十分これ研究してくださってる感じですね。
研究員になってくださいって感じですけど、
はい。
大体14日から16日くらいで満月新月を繰り返しています。減減るは満月から新月の間のみ、増増えるはどっちの期間にもあるけど、増え幅は新月から満月の間が多かったです。
はい。
これ体重がってことよね。
そうですね。
体重が減るのは満月から新月の時のみで、体重が増えるのはどっちの期間にもあるんだけど、その増え幅が新月から満月の間が多かったと。
はい。
スピリチュアルな感じになりすぎるのはちょっとなんですけど、潮の満ち引きとかもあるし、スピリチュアルばかりじゃなさそうで、無視できないかもと思ったのですということでツイッターに書かれたそうなんですが、補足をいただいておりまして、はい、今日調べるまで新月とか満月とか全く意識していなかったんですが、割とはっきり結果が出てしまって、もっと長期間で調べたら違う結果が出るのかもしれないですがと言われておりますが、9ヶ月分だもんね。
まあほぼほぼね、1年近いというか3シーズン通して調べていったということで、しかもご自身の体を使ってちゃんと調べたということですからね。
はい、 試しに新月や満月を意識してダイエットに取り入れてみようかなと思っています。もっと早く気がついていたらラボの研究内容に入れてもらえたかもということで、サイトをご紹介していただいております。はい、永井先生は月の満ち欠けと体重の増減の関係で調べられたことはありますか、何かご存知でしたら教えてくださいましと、配信楽しみにしておりますですということでいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まあ、むしろこういう研究をしてほしいのがまず一つですね。これでもとてもいいテーマだと思います。実は、ちょっとこういう形の、なんだろう、いわゆる科学的な部分だったりとか、何か根拠みたいなものがあるっていうのも、それはそれで必要なんですけど、そういうものとまた違ったところで、説明しきらないけれども、こういう形が出るっていうものは、個人的には面白いなと思うんですね。
これすごいよね。
でも、本当にね、アヒルさんが紹介してくださったサイトも見たりもしてたんですけど、まあ、その前にも、当然僕が指導させてもらうお客さんって女性の方がやっぱり多いんですね。
はいはいはい。
そうすると、いわゆる、月だったり、いわゆる潮の満ち引きも含めて、潮の満ち引きって月の引力に引っ張られるから発生するっていう話で、それに、ホルモンバランスが反応するっていうのは、これ、まあ、俗説ではあるんですけれども、結構馬鹿にできなく、やっぱり女性の体の反応は非常にあるんですよ。で、意外と男性は影響を受けないんですね、これは。ただ女性は多分、やっぱりゼロじゃない影響が一つあるっていうのと、もう僕も以前からよく女性のお客さんにお話をしていたのが、確かにね、満月に向けて、体をうまく使えていくと、デトックスの効果が高まるっていう話をずっとしてたことがあったんですね。
それは、増え幅が大きかった新月から満月に行く間？
あ、そうですね。アヒルさんの体で言えばそういうことになるんですけども、一般的にいわゆる満月に近いあたりの、まあ、3日間ぐらいのところが一番いわゆる体の老廃物をたくさん出す効果が高まるっていうふうに女性は言われてるんですね。なので、まあ、その時期に汗をかいておくことで、例えばホルモンバランスを整えたり、体の調子を整えていくっていう意味も含めて、汗をかけると良いですねっていう話をしてたことは結構あったんですよ。
うわ、失敗。
でも男性が正直あまり影響が少ないってい
う。少ないの？
女性の方がはっきり出るんですよね。男性正直、そんなに皆さん出ないので。
これ配信する頃にはもう、時間が1週間ずれちゃうから半分過ぎちゃう。
なんか昨日、1週間早いと昨日か一昨日がいわゆるスーパームーンっていう月が超大きく見える満月だったんですよね。
今年最大のスーパームーンだった
って、ね、そうです
ね、確かね。
はい、なんともタイミングを必ずずらしていくっていう
そうね、これ
次の番組構成ではあるんですけど、まあ、もうでも後からね検証するということで、アヒルさんが紹介してくださったサイトも見せてもらったら、やっぱりそんなようなことが書いてあって、だって僕は言ってなかったんですけど、新月になると逆に吸収が良くなるっていう、そのサイトには記載があったりとかして、
へー、
まあ、満月で出ていくものが出しやすくなるんであれば、確かに新月だったら吸収しやすくなるんだろうなっていうのは、理論的には
そうか、
ああ、なるほどなとは思えるっていう。
そうか、それで新月から、あ、そうか、増え幅が多いっていうと、あれ、新月から満月ってなっちゃってるから、なんかあれだったけど、新月から吸収が多くなっていくから、満月に向かう方向で増えちゃうんだ。
そうそう、だからまあまあ、そこに関しては、こと女性は、すごく影響を受けると思ってもらって、違いないかなと。やっぱり女性ホルモンのバランスっていうのがすごく動くんですよね。だからそこに関しては無関係では絶対にないなとは思います。ただまあ男性はそうなんだと思っていただけるとちょうどいいのかなっていうか、だから逆に何かダイエットしている方で、ちょうど満月に近いタイミングだとデトックス効果が高いから体の中のね不要なものを出しやすいんだってよみたいなことをお話しして盛り上がっていただければ良いかなと思うんですが、 男性は本当にね、意外と影響少ないんですよ。
ないんだ。
まあね、ホルモンの量の問題もあるので、女性の方がたくさん影響を受けるっていう感じですかね。
まあ、
男性。ただまあ、デトックス効果の高さっていうことを考えると、うん、ちょっと話変わっちゃうんですけど、
うん、
いわゆる、匂い対策とかって今、いわゆる、なんだろう、スメルハラスメントっていう単語がね、オフィスとかではあったりとかして、
はいはいはい、
汗の匂いとか、体臭とか、加齢臭みたいなのが、
加齢臭、いた。
はい、やっぱりすごく嫌がられるみたいな話で、今すごくね、注目されつつあるんですけれども、今すごくデオドラント製品ってたくさんあるじゃないですか。
うんうん、
顔を拭く、ね、うん、フェイシャルペーパーだったり、あと油取り紙、うんうん、あとは体をね、拭いてスッキリさせるシートとか、
あれはね、
塗ることによって体スースーさせる、ね、ものとか、あとは匂いを、いわゆる制汗スプレーだったりとか、抑えるものとか、たくさんありますよね、
うん。
でもやっぱり抑えるって、限界があるんですよ。生産されていくものなので。
はいはいはい。
ただ、いわゆるデトックスっていうと、ね、不要物っていうと、ちょっとイメージがまた変わっちゃうかもしれないんですけど、
うん、
汗をかけるっていうのが実は一番デトックスの効率が高い方法なんですよね。
うんうんうん、
だから匂いの元も簡単に言うと汗と一緒に出やすいんですよね。
ああ、でもなんか前に聞いたのは、動いてない人が動き出すとドロドロな汗が出て臭いけど、こう普段から動いて汗かく習慣がある人はさらっとした汗で匂いも少ないみたいな。
そうです、そうです。もうまさにその通りで、うん、ね、そのドロドロってなんだっていう話になった時に、
うん、
いわゆる使い切らないミネラルなんですよ。
はいはい。それでなんか、ドロドロベタベタ汗、うん、
が、匂いを起こしてしまったりとか、本当に汗がベタベタするっていう。だからやっぱり汗をかき慣れてる方だと、
うん、
非常にやっぱり一回軽く汗をかけてしまうと、
うん、
その後、ね、最初は多少ベタついても、うん、後から出てくる汗って非常にサラッとしてたりとかするんですよね。
はいはいはい。
で、いわゆるそれが匂いの元もかなり流したりはするので、
うん、
多分匂いってすごく変わっていくというか、抑えられると思うんですね。
へ
ぇー。いわゆるデオドラントの製品をつけることも大事なんですけど、抑えるっていう、うん、カバーってしきれないので、
うんうんうん、
元々の量を減らすっていう意味で、デオドラント対策として汗をかくっていうのも実はすごい大事だなと思ってるんですね。
デオドラント対策で汗をかく。
そうです、そうです。だからまあ運動のメリットの一つだとも思うんですけれども。
なんか大抵のものはなんか汗を抑えるみたいな、ね、そういうデオドラント商品って歌い文句があるけど。あ、でもそういう汗をしっかりかいてサラサラの汗が出る体質を作っておくことが逆に抑えるっていうことになるんだ。
もう匂いの元自体が少なくなりますからね。
うんうんうんうん、
だからやっぱり時間が経っても嫌な匂いが出づらいじゃないですか。いわゆる在庫量が少ないので。
うん
うん、なので、本当に汗をかくことが単純にまあ痩せることになかなか成果が繋がらないって言ってくじける方も実際多いじゃないですか。
うんうんうん、
だから正しく汗が出せることによって、うん、デトックスだったりデオドラントっていう効果に対して、うん、すごく効果が上がるっていうことだけでもやっておく価値はあるかなと。
うん、
やっぱりサラサラした汗が流れる状態の体のコンディションっていうのは非常にやっぱり体調も良いわけです。
うんうん、
で体調が良い方が当然痩せることにもつながっていくので、
うん
うん、それを考えるとなかなかねどうしてもすぐに成果を求めちゃうっていうのは人間の悲しさがでですね、
うん、
成果を求めるときほど成果につながっていないというのもまた悲しいあるあるだったりはするんですが、うん、だから、まずはでも汗がサラサラになるくらいの体のコンディションを作れれば逆に言うとすごく痩せるの簡単なんですよね。
うんうんうん、
だからいいことは非常に多いんですけれども、うん、多分皆さん普段汗を出されるときは、
うん、
割と、ああ、なんかべったりしてるなって思うことも多いかな、と、
うんうんうん、
いうことなので、まあその辺を本当に匂い対策も含めて汗をかいてるんだっていう割り切り方をするのも一つかな、と。
うん
いう気はします。だから僕、今、割と走る習慣をつけるようにしてるんですね。
うん。
で今週3、4ぐらいは走ってはいるんですけれども、うん、もう完全に変な匂いが出ないようにしようと思って頑張って走ってる感じなので。
おー、匂いのために走るみたいな。
そうですね、だからこいつ臭いなって思われないために走ってるみたいな感じですね。
あ、そっか。
でもそうするとやっぱり匂いって根本的な量がすごい薄くなるので。
へ
ー。あと、まあそんな話をしていたら、今僕の、まあ立場上上に当たる人が、
うん、
ここ2週間ぐらい歩き始めたんですよ。
はいはいはい。
まあ、で、歩いてもらうように乗せたっていうのもあるんですけども、そのきっかけが、周りの女性スタッフが、その方は、制汗スプレーとかすごい一日にたくさん使うんですけれども、
うん、
全く効いてないぐらい匂うじゃないかって話で、でも、ご本人には言えなくて、
はいはいはい。
これは汗かいてもらうしかないなっていう流れになって、
うん、
一応汗をかいた方が良いですよって話を延々と、もう、顔を合わせるたびに解き続けていたら、
うん、
最近ウォーキングを始めるようになって、
うん、
そこはやっぱ匂い変わったって女性がおっしゃってますからね、周りは。ご本人はちょっと締まってきたみたいな感じで、ちょっとニヤニヤし始めてるので、
うんうん、
まあ、だからいわゆるウィンウィンウィンな感じになったはなったんですけど。
まあでもそれは、その動いたことによって、その周りの言ってた女性が、変わったってい
うのは。はっきり分かるぐらい、やっぱり匂いが減ったみたいですね。
それはすごいね。
だからやっぱり逆にそれだけ溜まってたんですよ。
なるほど。
多分男性の方がそして溜めやすいんですよね。ただ、出した時に男性の方が出やすいっていうのもありますよね。まあ汗をかける量が多いっていうのもあるので。
はいはいはい。
だから女性に関しては、ちょっと汗が出づらい方に関しては、うん、汗をかく動きをする前に、
うん、
常温の水分を少し多めに取っておくっていうのが、うん、デトックス効果を高めるポイントになるので、
うんうん、
今ね、女性もやっぱりすごく匂いに気を使うじゃないですか。
うんうんうん、
だからやっぱり抑えるっていうのに限界があるんだなっていうのを非常に見ていてよく感じることが多くなってきたので、
うん、
でもともと中にあるものを減らす方が健全だろうなと。
うん、いやー、そっか。やっぱり頑張って動かないとな。
そうそう、だからメリットが実は特に夏場の時期は非常にメリットがあるんじゃないかなと、うんうんうん、あと肌が荒れやすい方とかもいるじゃないですか、うん、例えばニキビできやすいとか、
うんうん、
そのために表面から薬を塗っていったりとかする人もいると思うんです。あとすごい洗顔を丁寧にするとか、それも大事なんですけど、結局お肌って中に中のものが外に現れてきている、なんだろう、いわゆるコンディションを表しているものになるので、
うんうん、
汗をちゃんとかいたりして、体の中の環境が整っていくと、お肌の環境も実は整いやすいんですよ。だからその部分でいわゆる体質を変えやすくなって、老廃物を外に出せると、中に溜まりにくくなるので、内臓も働きやすくなったりして、お肌のコンディション上がるっていうこともあったりとかするので、
うん、
女性は美肌効果っていうところまで含めて、
うん、
汗をかくっていうことができるのは非常に良いっていう、部分を見直していただけると、うん、ちょっとこれモチベーションが上がりやすいかなと。
へ
ー。なかなかちょっとね、体型とか体重に変化が出なくても、実はこれでちゃんと汗が出てさえいれば、うん、美肌効果だったり、本当に匂いを抑えるっていうことが、デオドラント効果っていうところも含めて、うん、いわゆる二次的な産物が結構価値が大きいと思うので。
いやー、なんかあれだね、汗かくのってこの時期嫌な印象しかないけど、結構いいことだらけな感じだよね。
だからメリットはね、大きいんですよ。あと、やっぱりいわゆる、だから僕が今走っているのも、
うん、
汗を出していい環境の時にとにかく出しておくっていう。
うんうんうんうん、
だから逆に普段汗をかくとまずいなっていうコンディションの時に、それほどだからたくさんの汗が出なくなってきたっていうのもありますし、
うん、
あとやっぱりいわゆる有酸素運動が定期的にできていると、
うん、
自律神経のバランスを整えやすいっていうのもあるんですよ。
はいはいはい。
で、何がいいかっていうと、要は食べる適量をコントロールできるようになる。
うんうん。
要はだから食べ過ぎだな、抑えようと思った時に我慢ができるとか、
うんうん、
そういう部分ですかね、うん。そこでのメリットも大きいので、
うん、
それは非常にやっておいていただいて価値があることかなと思います。なので女性はその満月の前後のタイミングを狙って、
うん、
たくさん汗をかけるっていうのは非常にデトックス効果を高めるということにつながるので、 これはぜひやった方がいいんじゃないかと。
なるほど。いやなんかこう敬遠しがちなこの時期の汗ですが、いいことがいっぱいあるということなので、しっかり動いて、いい汗をかきましょうと。
本当にいい汗がかけると良いですよね、
うん、はい、ということで、意外なその汗との関係、まあ、あとこのアヒルさんからいただいたね、あの満喫、意外な方向に話が行きましたが、このでも新月満喫のこの研究の感じもすごいなということでしたので、
そうそう、あの今回はあの一番すごかったのはアヒルさんのこのアプローチですね。これ本当にあの非常に素晴らしいと思います。
はい、でその研究員のお話ですが、まず、
はい、
放置プレイだったにもかかわらず頑張ってくださっていた、チーム I、
はい、
チーム
そして
T、
はい、
これちょっとね、私自身この、まあ、配信しできていなかったりね、ここの研究所にも足を運べずみたいな、怠慢なあれがあったんですが、研究室巡回させてもらいまして、まあ、久々で申し訳ないなと思って見てみたら、空いてるとこは何ヶ月2ヶ月前とか最後の更新がだいぶ空いてるチームもあったりするんですが、
はい、
まあ、見るタイミングにもよるんでしょうけどね、チーム I がなんかチーム I が、数日前、1週間経ってないじゃんって思って素晴らしいと思っていたら、チーム T 1日経ってないじゃん、何時間前かに更新されてるみたいな。
そう、あの本当にあの両チームに関しては非常にあの皆さんアクティブに動いておられる、
うん、
しかもあの自分たちでルールを決めたり励まし合ったりっていうのをされながら、うん、ちゃんとあの皆さんそれぞれの報告をきちんとお互いの中でし合って、
うん、
褒め合い励まし合うというのは非常に僕らが全くいらないコミュニティが存在しておりまして下手に入れなくなったっていう
ちょっと私はご無沙汰してしまっていたのであれなんですけど、もう本当あれだよね、あのすごいね、こう、まあ、永井さんはねこうチェックして、あの、
まあ、でも僕も最近はちょっとなかなか入ることができなかったんですけれども、
まあ、
ただまあ見ることだけはなるべくしようと思ってたんですけど、なかなかコメント残せずでいたんですが、そんな中でも皆さん
バンバン入ってるね、
全く関係ない勢いで
ガンガンこう成果のあれが上がってきておりますが、
そうですね、であの研究結果としてだから非常に積み上がってるというか、うん、きちっと研究をしてくださって、うん、あの本当にあのなかなか成果が出ない時も励まし合ったりとか、うん、あのそれでやんなくていいよねじゃなくて、うん、頑張ろうねっていう形でお互いがお互いの背中を押しているっていう、あのものすごく皆さんがあの頑張れるいいサイクルができているので、
素晴らしい。
本当にびっくりしてるというか。
まあね、本当にね、なんか番組更新もしていないにもかかわらず、こんだけいろいろと、頑張ってくださってるんで、もう頭が下がる。
そうですね、まあ、あの、その点で言うと、あの、ツイッターとかでも同じようなことが言えてました。あの、本当にあの、僕らがリアクションができないのに、皆さんがハッシュタグでダイエットラボってつけてくださって、うん、未だに割と普通に、あの、何かね、ご自身のその日々の何かあったことだったり、
うん、
いろいろな出来事をツイートしてくださったりするのも拝見するたびに胸が痛くなったとか本当にあのガンダルフさんとかすごいですからね、僕全然お返しできないのに毎朝本当にちゃんと挨拶を聞いてくださってる皆さんに入れてくださって、
うん、
非常に頭が下がります、
うん、
下がりっぱなしで地面に埋まりそうな感じです。
結構やっぱみんなすごいね、こんだけバンバン動いたあれが上がってきてるっていうのは素晴らしい、
うん、だからあのかなり習慣づいたんだなっていう感じはありますね皆さん、
うんうんうんうん、
今回のことをねあのきっかけにしなくても習慣づいてる方はもちろんいらっしゃったと思うんですけど、
うん、
そういう頑張ってる方と一緒に研究ができることで、
うん、
習慣づいたっていう形もあるんだなと思って、特にチーム I の皆さんはその傾向が、 割と顕著でですね、
うん、
結構本当に皆さん動くっていうことがちゃんと習慣づいて、それを研究報告をするっていうのまで含めて、
うん、
異次元の1週間の流れとして行動をちゃんと入れてくださってるとか、まあ、チーム T の皆さんもちゃんと1週間分の変化っていうものを記入しながら、
うん、
お互いのチェックをして励まし合ってるっていう形を取ってくださったりして、
はい、ってこれもあれだね、そうね、ハッシュタグつけてあげられるような何か動きをしなくてはいけませんね、
うん、そうですね、それに関しては非常に反省してますね、本当に申し訳ないっていう、
そもそも
皆さんに任せっきりで申し訳ないっていう
そもそも東北ツアー行く前ぐらいまでこうほとんどツイッターに何かをするっていうことがなかった時期があったので
ああそうですね、
ツイッター自体もほとんど見れていなかったみたいなね、番組のあれで勝手に上がり始めてみたいな、ようやくシャープラジオつけてなんか食い物あげたりし始めているので、
はい、
いい加減ダイエットラボのハッシュタグつけて動いたものも上げていきたいなと思っております。で、
まあもう、ヨーグルトメーカーが手に入るなり、ヨーグルトを食べたりすることができれば、そこからツイートが始まれば、
まあ、じゃあまずはいっぱい買ってきてしまった新たなヨーグルト、そのね、味変わった4つのやつをやめて、今回ね3つパックのやつに戻してみました。
あ、値段より質を求め始めたってことです
ね。まあそれも安いんだけどね、3つでそっちはね80なんぼ、
また随分な価格帯のものを見つけてきましたね。
いや、ね、価格帯もまああるんだけど、どちらかというと、寒天チックなやつ。昔の給食に出てた瓶のヨーグルトみたいなヨーグルトを求めて、ちょっといろいろ買ってるんですけど、今売ってるのって、ブルガリアヨーグルトタイプな感じのが多いじゃないですか。
あ、でも結構逆に多種多様じゃないですか。それこそヨーグルト一つに対して、混ぜるシリアルが上についてるやつとか、ソースがついてるやつとか。
あ、だけど基本ドロッとした感じのやつでしょ、みんな。
はい。あ、ハンスケさん、豆腐みたいになってるやつ、
ね。そう。寒天
チップ。簡単に言うと。
寒天みたいな。だゼラチンが入ってんだろうな、
はい、
みたいな。
はい。ゼラチニックな感じがいい、
ね。そう。あの感じのやつを探すと、もう選択肢がもうないんですよ、あんまり。3種類ぐらいしかなくて。
まあそうですね。いわゆる3個パックとかのやつでも、中は結構ドロドロしてるのとかありますもんね。
あ、そうなんですよ。うわって騙されたこともたびたびあるんですが。
まあ、騙されたっていうのもね、ちょっとあれかと。一応ね、どちらもヨーグルトとしては正しいかって、むしろドロッとしてる方が正しいっていう話がありますけどね。
なんかお子ちゃまチックなやつを一生懸命探してやってるんですが、まあ今回ちょっと元祖っていうか、これ懐かしいって食べ始めてたやつをもう一回買ってみてるので、そこからじゃあダイエットラボを再開したいと思いますので。
そうですね、まああとはね、こんなヨーグルトが美味しいようだったりとか、あと本当に今回のアヒルさんみたいな形で、
うん、
今人には言えないけれどもこんなことを研究しちゃってますだったりとか、
うん、
こんな研究テーマいかがでしょうっていうのも皆さんからまたこれ改めていただけると、はい、あまり時間の経たないうちにご紹介できる体制を作ろうかなと思っておりますので、
はい、
ぜひちょっと皆様からお寄せいただけたらななんて。
そうですね、まず私がこのどんだけ開けちゃったんだろうね、3分ぐらい開けちゃったのかね、
そうですね、多分ワンシーズンは開いてると思いますね。
なので、当初半年ということで、まあこの今回、まあテストパイロット的な感じで皆さんに今参加していただいてるんですが、期間的にその永井さんからのフィードバックが出せたかもしれない番組配信が滞ってしまったりとかもしましたので、当初の予定だともう8月なのでそろそろ終わりなはずなんですけど、
はい、
ちょっとね、そこら辺フィードバックの数が少なかったりとかいうこともありますので、もう今年いっぱいはもう皆さんに頑張っていただこうと
はい、そうですね。
現行の皆さん、業務連絡です。期間が伸びました、
はい。たまに顔を出したと思ったらいきなりものすごい指示を出すっていう。
2014年度いっぱいは頑張ってください。
なんだろう。すごくよく言うと、皆さんが頑張っているこの勢いをもっと見守りたいっていうことを。ものすごいいい言い方をしましたけど。
まあそれは永井さんはね、そういう言い方ができるけど、俺はさすがにそこまで言えないなっていうかね。
まあいやいや、そういうことだと思いますよ。こんなに皆さんが頑張ってくださって、
言
ってく
ださるんであれば、そこは間違いない
んだけど。もっとちゃんと見たいみたいなところは、本当に気持ちとしてはあるじゃないですか。
そこはあるんですが、
その気持ちは持ってるっていうことで。
気持ちはあるんですけど、なんか俺が言うと、お前ほったらかしといてよく言うよって言われそうなので。
でもやっぱりいわゆる、ほったらかしでも、ちゃんと、子供って育つもんなんだなっていう感じじゃないですか。
ね、
過保護に育てなくてよかったっていう、ものすごい結果論から言ってますけど。
本当にたくましい、研究員の方が、スタートの、テストパイロットになっていただいて、非常に助かっておりますけど。
そうですね。だから本当に聞いてくださってる方と研究員の方を含めて、非常に皆さんに支えられてるんだなっていうことは、今回改めて認識いたしましたっていう。
ね、こんだけ配信と思ってたら聞かないよね、普通ね。登録
が、はい、聞かないし、ツイートとかも多分されないのが普通だなと思ってるんですよ。
はい、まあ、そんな中ね、頑張っていただいて、もう一頑張りちょっとしていただいて、
2014
年度いっぱいは、今年いっぱいちょっと頑張っていただいてですね、その間もう番組の方もちゃんと再開して、永井さんからもできるだけフィードバックしていただくような形で、で、2期をね、もしかしてお待ちいただいている方がいらっしゃるかどうかちょっとわからないんですけど、
まあでもいただいてるっていう過程のもとではお話を進めさせていただいて、
次の募集の時には参加したいわって思ってくださっていた方がいらっしゃったらメールください。ダイエットラボ dietlabo@p-scramble.jp、緊急対応といいますか、このテストチームに負けじと今から追いついてやるみたいな、気合をお持ちの方、ぜひ、まあ、2期っていう言い方はちょっとまだできないかなっていう感じなんですけど、ベータチームぐらいな感じのつもりで、
応募いただける、はい、僕の中で乃木坂46っていう感じなんですけど、まあでもそのぐらいの意気込みと、あと本当にもうね、今回真面目に研究してくださっている研究員の方多いので、またこうユニークな研究っていうのも楽しみだなと思ってるんで、本当にルールがあるわけじゃないので、面白いっていう部分でみんなが、あ、そういうアプローチもあるんだって思えるようなものがあったりとかすれば、できればそういうものをいただけると非常に嬉しいなと。
ですね。なんか、ハンスケが配信しなくなるサイクルはこんな周期でやってくるみたいなのを研究してもらっても構わないですし。
はい。で、それによって自分のダイエットがどう左右するかということをうまく絡めていただいたり、完全に夏休みの自由研究みたいなテイストを醸し出してきてますけれども。
はい。まあ、そんなのでもありっていう、まあ、極端な話ですけどね。さっきのね、ご紹介したアヒルさんのようなものも、ぜひ、チャレンジして。まあ、アヒルさんのやつも、継続してやってもらうっていうのもありかもしれませんし、
ね、そうなんです。だからこれもっと極端に言うと、アヒルさんお待ちしてますって話になるんですけどね。
はい、なのでアヒルさんお待ちしております。ダイエットラボ P、あ、もうそっか、アヒルさん送ってくれてるからもう大丈夫ですね。はい、メールの方でやりますって言っていただければもうそれで OK でございます。
そうですね。挑戦状みたいな、挑んで戦う状っていう文字を3文字送っていただければ。はい、ね、認定させていただいて、はい、今の研究をこうつつがなく発表させていただける場を提供いたしますと。
はい、でもちろんアヒルさん以外もね、ちょっと次の募集でチャレンジしようと思ってたわっていう方がいらっしゃったら、男性女性問わず老若男女、
そうですね、もう本当に上は95歳から下は3歳まで幅広く、
うん、3歳相手するのは大変だぞ。
まあそもそも3歳でダイエットっていう概念を抱いたらちょっと怖いっていうのはあるんですけれども、ね、まあ、なんだろう、まあ16歳ぐらいからですかね。下は16歳。はい、上はとりあえずお元気な限りや、自立で生きていける方であればもうどなたでもっていう感じで、
はい、
住んでる国も問いませんっていうことで。
もう実際そうだもんね、今ね。まあ、第、なんだろうな、ベータ的な感じの方が、募集中でございます。来年、もう一回ね、この皆さん、今、頑張ってくださってる皆さんの、からももう一度、ご意見とかもいただいて、ブラッシュアップした正式研究員スタートできるようにちょっと今頑張っていただいている皆さんと、これから、今年残り頑張るぞという皆さんと、作り上げていきますので、また引き続きお楽しみいただければと思います。
はい、そしてね、お見限りなくお付き合いいただけることを心より望んでおりますという、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで、ダイエット研究所第20回、
はい、記念すべき第20回言い訳にまみれた20回ではあります
が、これ19日に配信しないとね、火曜日配信はそろそろちゃんと復活しないといけませんということで、配信されていたら拍手してくださいということで、お届けしましたダイエット研究所、お相手は半助と
長井でした。
ではまた来週。
きっと来週。